絵本大好き
絵本のソムリエ、
絵本大好き絵本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さてですね、番組にメッセージいただきました。
あ、嬉しいね。
はい、埼玉のてるさんからです。いつも楽しく聞いております。ところで、絵本の中にもおどろおどろしい怖い絵本はありますか？これからも頑張ってくださいっていただきました、うん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
さあ、おどろおどろしい怖い絵本だそうですよ。
結構ね、絵本の中に怖い絵本がたくさんあるんですね。
はい、
特にシリーズで、最近のか、まあ、2、3年前から出てるんですが、岩崎書店からね、怪談絵本というのがもう12冊ほど出てるんですね。で、この文章を書いてあるのが、この絵本作家さん、本来絵本作家さんじゃなくて、大人のその推理とか、そういう怪談もを書いてはる、一流のそうそうたるメンバーで、教育、はい、ナッツ彦さんとかね、
はいはい、
いろんなそういう著名な人が文章を書いてあるんですよ、
はい、
画家さんもそれに合わせた形でいろんな画家さんが登場してきはってね、子供が怖がるというよりも大人が読んでやっぱり想像力を働かすと、もうズワッとしてくるような非常にその、いるのいないのとか、幽霊の街とかね、
はい、
大人がこう背筋が寒くなるような、そういう絵本がね、はい、たくさん出てます。そして最近私はたまたまね、新聞でね、広告を見つけたんですよ。風頭社という、風の三髄編の寿というと、風頭社という珍しい出版社からね、はい、まあ、風頭社というのは、地獄絵とか、そういう極楽の絵とかね、そういうおどおどしたような絵本も出してありますし、はい、一般社もたくさん出してる出版社なんだけど、うんうん、そこからね、はい、最近出されたのは、物忘れ川の大ナマズというこの絵本なんですね。
はい、
関沢、かなめさんという茨城県出身の方が書いてはるんやけど、なぜこれが私が気に入ったかというと、昔ね、何年か前に、民話でね、福島県の方の民話で、物忘れ川じゃなくって、岩名の会という日本昔話の、から取ったお話をね、読んだことがあるんですよ。それにひどく衝撃を受けてね、印象に残ってるんですよ。だからこの人の後書きを読むと、岩名の会もベースにして、うん、でその周辺に伝わるいろんな川にまつわるお話を交えて創作して作らはったのが、物忘れ川の大ナマズというタイトルで出てるんですね、うん
はい、
決してこれは民話じゃなくって、この、創作 の, お話なんだけども、これがまた怖いんですね。この、お話は、男4人の男たちがだいぶもう、日照りが続いて川の水も減ってるから、この辺で魚を一緒に取ろうということで、毒を流して魚を取ろうとするんですね。で、それを相談してる時に、たまたまどこからか海女さんが出てきて、
はい、
そういうことはやめてくださいと、
うんうん、
毒を流すと、大きい魚も小さい魚も根こそぎ死んでしまうので、うん、なんとかそれだけはやめてください。一匹二匹釣る、それから網ですくうのは、皆さんが食べるのはもうやむを得ませんと。やけど根こそぎ殺すのはやめてほしいということで、海女さんが出てきて頼まはるんですよ。ほんで、海女っ子は言うんだと仕方がないね、じゃあもうやむをやめようと言うて、一旦はやめるということになって、ありがとうございますと言って、その海女さん帰らはんねんけど、その後、そんな海女っ子の言うこと聞けるかということで、やっぱやっちゃうんですね。池の谷の底まで行って、 て、そこにはあの主が住んでると言われてるところなんやけど、そこへもう毒を流し込んで、はい、あのでっかいナマズを殺してしまうんですね。で海女さんが来た時に、ちょうど食事をする時だったんで、海女さんも、きびだんごをどうぞ言って大きいきびだんごを2つ海女さんにあげて、海女さんが一口でゴクリッと飲み込むのをみんな見てるんですね。ほうほう、ちょっとこの海女さんすごいなと思って、あのズワッとした気持ちでみんな見てたんやけども、そのでっかいナマズを取った、あの浮き上がってきた時に、それをじゃあ料理すべっていうことで、一番上の三太郎という男が出刃包丁で腹を切り裂くんですよ、
はい、
そうすると中からそのきびだんごを揚げたきびだんごがコロコロっと出てきて、うわーっとみんななんで、その途端三太郎はねこと切れてしまって、腹を裂かれた大ナマズは何事かもなかったように、また川上の方へ行くという。で三太郎は顔を沈めて後から流れていくという、非常に恐ろしい、お話なんですね。
そうですね。
だからまあ人間のその勝手な行動を戒めるという意味で、まあこの絵本を作らはったと思うんだけど、昔話でもまあそういう意味があってね、イワナが出てきて、イワナの場合は私が記憶してるのはお坊さんだったと思うんです。編み傘をかぶったお坊さんが、まあ、そういうことはもうやめてほしいと、というお坊さんにもこのきびだんごをね、昔話で読んだのは あげるんけども、そのイワナを浮き上がった時に包丁で腹を刺したら、やっぱりきびだんごがコロコロ出てきて、切り裂いた男がそこでこと切れてしまうという、まあ、そこは一緒なんですね。
そうですか。
だからまあそういったことで、非常にこう人間の自然環境に関するいうのか、そういう戒めもこともあって、昔からこういう話がいろんなところに伝わってるんですね。まあ、そういうこともあって昔話は非常に怖いお話もたくさんありますし、民話の中にもそういう伝わってる話もあるんで、まあまた大人の絵本の中でね、
はい、
他にの絵本も紹介したいなというのを思います。
わかりました。さて今回も絵本の紹介はもちろん、絵本の選び方、読み聞かせのコツなどについても諸岡さんにアドバイスしていただきます。ぜひ親子でご家族一緒に絵本の世界をお楽しみください。この番組ではメッセージ、絵本のリクエスト、ご相談をお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyotofm870@radiomix.kyoto、 ファックス番号は 075-432-5806 432-5806 です。また再放送がございます。土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。それでは諸岡さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ここで大垣書店からのお知らせです。3月25日土曜日、26日日曜日、怪奇ゾロリがやってくるのお知らせです。時間は午前11時、午後1時、そして午後3時からと3回あります。場所は大垣書店2条駅店入り口付近で開催されます。参加方法ですが、参加は無料で、当日ご来店いただける方ならどなたでもご参加いただけます。イベント当日、大垣書店2条駅店にて先着順で整理券をお渡しいたしますので、参加ご希望の方はレジでお申し付けになってください。各回定員は20人となっております。解決ぞろりがやってくる、詳しいことは大垣書店二条駅店です。電話番号 075-813-2208 813-2208 へお問い合わせください。以上、大垣書店からのお知らせでした。絵本大好き、絵本のソムリエ。この番組では毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡弘さんからおすすめの絵本を紹介していただきます。さて今日は何というご本でしょうか。
はい、今日はで、ね、かわいい絵本、ブロンズ新社から出てます、冬のコートを作るに 石井睦美文、深川愛子へ、この絵本を紹介したいと思います。
はい、
じゃあ冒頭読んでみますね。冬のコートを作りに、物音一つしないシーンと静かな朝、サキちゃんはブルッと震えて目を覚ましました。窓から外を見たサキちゃんはびっくり。昨日までザクザク落ち葉を踏んで遊んでいたのに、外は一面雪景色だったのです。お母さん、雪よ雪、早く外に出たい。こんなに早く雪が降るのは初めてよ。どうしましょう。まだコートの用意ができてないわ。そうだわ、サキちゃん、ちょっといらっしゃい。そう言うとお母さんは屋根裏部屋へトントントンと上がっていきました。屋根裏部屋には大きな箱がいくつも置いてあります。これはお母さんの冬の箱。わー、たくさん入っている。あ、赤いコート。昔これを着てお母さん森にクリスマスのもみの木を取りに行ったわ。お母さん見て、くるっと回るとお花みたい。あれ、ふふふ、やっぱりさきちゃんには大きいわね。みこさんに仕立て直してもらいましょうか。
は
ー、さあ、お母さんの赤い洋服をね、みこさんに仕立て直してもらうために出かけるというお話ですね。
はい、
はい、ここで由紀さおりさん、安田幸子さんのペチカを聞いていただきます。
絵本大好き絵本のソムリエ、 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと鈴木優子がお送りしております。ペチカなんか温まりますね。
ねえ、温まるね。
はい、うん、
この絵本も温まるような素敵な、
はい、
物語です。
はい、
ね、このサキちゃんはウサギちゃんでね、お母さんが昔着てた、子供の頃着てた赤いコートをね、
はい、
じゃあサキちゃんも作り直してもらおうということで、森の、洋服屋さん、仕立て屋さん、
はい、
このミコさん、ミコさんには狐さんみたいですね、絵から見ると、
はい、
でじゃあどんなコートにしましょうかねって、でサキちゃんの気持ちを聞かなければいけませんの。いろいろ質問ね、
はいはい、
どういう時に行きたいのとかね、
うんうん、
雪の上でソリをしたり雪だるまを使ったり、したいのとか言って、いろいろ話を、この美子さん聞いていくわけです
。は
あ、はあ、あ、どういう、いろいろサキちゃんの希望を聞いて、
うんうん、
どういう洋服がいいのかなということで、
どんなコートがね、うん、はい、
でボタンもどれがいいで、引き出しからたくさんのボタンを出してくれてね、これは雪の結晶のボタンだよとかね、ページいっぱいにボタンの絵がいっぱい出てくる。
はい、
その後これ裏生地、裏地もね、はいはい、寒いから作らんといかんのね、裏地はどれがいいって言うて、こう、さきちゃんに選んでもらう。
はい、
で、さあこれから出来上がりを楽しみに待っててくださいね言って、うん、一旦家に帰って翌日、はい、美子さんの家へまた行くわけです。
はい、
日が暮れて窓の外はうっすら赤い雪明かり。美子さんはコート作りにかかります。一晩かかってコートを作ってくれはるんですね、
うんうんうん、
でリボンのブローチもお母さんにも作ってあげて、
いやー、ね、かわいい。
で素敵な冬のコートができるんです、裾が広がるマントの形にしましたということで、
かわ
い
い
マントができました、
はい、ね、
でこれね、付録にね、
はい、
この冬のコート作りにお絵かき&塗り絵というのがあってね、
あ、そんなのついてるんですか、
こんなのついてて、はい、これでこう自分の好きな、コートを絵描いたり貼ったりしてね、
はは、
好きなコートができるようになってるんです。
楽しいごろですね。
これは女の子やったら大好きやだな、
本当ですね、
喜んで作ってくれるかなと思いますね、でまあこれは冬の今のコートやけど、春のワンピースとかね、
はい、
秋のセーターとか、こういう絵本もある。 多分夏場はなんかあんのちゃうかな、
シリーズなんですねこれね、そうですか、いやーかわいいですね、
なんかこういう絵本見るとほっこりするね、
はい、しますします、ね、まあ、本当にかわいい絵ですよね、
これからだから次は春はワンピース、ね、作らはるんです ね,
ですね、
いやだから四季折々のね、できる、出来上がると思います、
いや素敵ですね、
だからこれを読んでもらった女の子、私もこんなん欲しいって言うかもわからんね
本当です ね,
ね、かわいい、ママが作ってあげんと、
あの作ってくださる巫女さんのお家のこの細かい絵すごいですね、
すごいこれ、
細々とこのボタンも本当にかわいい、
ねえ、ボタンもすごく、
いや
ねえ、
これは
これあの家であのこの絵本読んであげると親子で話も弾むね、
そうですね、
私やったらこのボタンにするとかね、裏地はこ の, あの生地がええなとか ね,
そうですね、
この模様がええなとか、
はい、なんかこう楽しんで読めます ね,、うん、
ねえ、だから話が弾むというか、ただ単に読んでもらうだけじゃなくてね、
はい、
親子で、読んでもらうと、
はい、
会話が弾むと思いますよ、
そうです ね, ねえ、いや可愛らしい5本です、はい、今日ご紹介いただきましたのは冬のコートを作りに、石井睦美文、深川愛子へ、出版社はブロンズ新社でした。絵本大好き、絵本のサムリエ、いかがでしたか今日は、
はい、今日は素敵なね、冬のコートを作りという絵本を紹介させていただきました。
この番組再放送がございます。毎週土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。絵本大好き、絵本のサムリエ、お届けしたのは
諸岡博士、
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りしました。